エドゴンです。本日は精神病院の内容になります。それでは早速行きましょう。
はい、Hキャプチャンネルにようこそ。本日の内容ですが、入院していた精神病院ではスマホの充電は禁止、乾電池を用意したこと、深掘りといった内容でお送りしたいと思います。前提条件としましては、現在私は統合失調症を患っています。精神病院に3年間入院をしていました。借金がありますね。大変申し訳ないんですが、ポッドキャストの方は写真が見れないのでご了承ください。それではコンテンツですね。丸一番で、入院していた精神病院では、スマホの充電は禁止だったことについて。マノリ版では、乾電池はダイソー一択だったことについて。最後に本日の行動プランと終わりにがあります。以前以下のようなツイートをしました。私の入院していた精神病院では、スマホの充電は禁止でした。どうしていたかというと、乾電池式の充電器と乾電池を買ってきて充電をしていました。乾電池はダイソーの100円の乾電池にしていました。安くて助かりましたね。このツイートについて深掘りをしていきます。ではまず丸一番で、入院していた精神病院ではスマホの充電は禁止だったことについて。スマホの充電は禁止。スマホを壁のコンセントに挿して充電をすることは禁止されていました。厳しいルールの精神病院でしたね。途中からは電気工事をして壁のコンセントに挿しても充電できないようになったと通告されましたね。スマホは入院生活には必須のアイテムだったので死活問題でしたね。まあ、電気工事をしてまで充電をさせたくなかったのかといったところですね。本格的ですね。入院時はスマホ。もし入院をされることがあったら、スマホを持ち込むことをお勧めします。スマホがあれば入院生活も苦ではなくなるからですね。スマホをいじっていれば時間も早く過ぎるでしょう。退院の日が来るまでスマホをいじって過ごしましょう。次に丸2番で、乾電池はダイソー一択だったことについて。スマホの充電は乾電池から。スマホは病室の壁から充電をすることは禁止されていましたが、乾電池からなら充電可能でした。乾電池はもちろんダイソーですね。100円で5本なのでお買い得です。週に1回の外出の時にダイソーへ行き、乾電池を買い溜めしていました。20個で2000円くらい買っていましたね。お金はもったいなかったです。病院のルールが厳しかったですね。まあ電気代を節約しているのか分かりませんが、壁からの充電が禁止といったところで、スマホに充電をしたかったら自腹で乾電池を買わなければいけませんでしたね。最終的にはモバイルバッテリー。モバイルバッテリーを使っても良かったので、乾電池よりも安上がりなモバイルバッテリーにチェンジしましたね。外出の時に充電可能なファミレスに行き、モバイルバッテリー3台を3時間くらい充電していましたね。これで病院での生活1週間を持ちましたね。統合失調症と精神病院について。統合失調症で精神病院に入院をしている患者さんは多かったですね。皆さん大声を出したり、いきなり歌い出したりしていました。落ち着いている患者さんもいましたね。病院に入院をする確率も高い統合失調症ですが、なるべく早く治療を開始して入院を防ぐことが大切ですね。一度入院をするとなかなか退院はできませんね。結論としましては、入院中はスマホをいじって生活をしましょう。ゲームや動画にハマっていれば時間はあっという間に過ぎますね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは本日の行動プランに入っていきたいと思います。充電禁止の病院ではモバイルバッテリーを使いましょう。スマホにはまりましょう。ブログを始めるのもありですね。 精神病院に入院したことは不運でしたが、入院中はスマホをいじって過ごせば時間は過ぎていきますね。入院生活を楽しみましょう。それでは本日の振り返りに入っていきたいと思います。本日は入院していた精神病院ではスマホの充電は禁止、乾電池を用意したこと、深掘りといった内容でお送りしました。マルチワンでは入院していた精神病院ではスマホの充電は禁止だったことについて、病室では充電は禁止でした。マルリバンでは乾電池はダイソー一択だったことについて、乾電池で充電をしていましたね。はい、最後に終わりにです。最後までご覧いただきありがとうございます。ブログ HCAP を4年間運営しています。 X、Twitter もやっています。チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画、ポッドキャストをお会いしましょう。病気の方は無理をなさらずお過ごしください。